ます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日、
はい、
営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマがですね、
はい、
なぜ稼げる給与システムなのに営業マンは頑張らない、社長あなたの無意識にこれがあるからです、というちょっと意味深なタイトルなんですけども、でなぜこのタイトルを取り上げたかというと、
はい、
この番組は会社設立3年目のね、
はい、
経営者の方を、まあ、対象にしてるんですけども、はい、まあ、テーマとしてそんなにも多くないんですけども、うん、社員の育て方っていうか、はい、社員の育成っていうテーマが時々あるんですよ、
はい、
昔から言うと2週間で変わる言い訳シートの話とか、はい、あとギスギスした社内がとか、
はい、
強制しないのにどうなのとかね、はい、いうテーマに結構ね、見てて分かるんですけど根強いファンがいるんですよね。でこれ多分そういう社員いらっしゃる経営者の方は、
はい、
そこに特にやっぱり反応してんじゃないかなっていうのは、お会いしてないんですけど、なんとなくね、こうアクセス数を見てると、なんとなく私感じるんですよね。で、はい、こう社員の育て方のテーマも時々やっぱり取り上げたいなということで、一番いいのは、かつての木戸さん、はい、ね、かつての木戸さんの悩みを、お聞きするのが一番いいんじゃないかなと、
まあ、今現在の悩みでもいいですしね、
まあ今現在ですけどね、はい、と思いましてね、まあ、このテーマを取り上げたんですよ、
はい、
まあ、無意識のこれっていうのは私分かんないんですけど、
はい、
でかつてのこう木戸さんがこの、ね、なぜ稼げる給与システムなのに営業マンを頑張らないっていう、はい、これ具体的にどんな悩みだったんですかね。
そうですね、まあこう給与どういう給与システムにするかとか考えるじゃないですか、
はいはいはい、
その時にやっぱりやればやっただけね、ちゃんと自分に返ってくるそういう給与システムにしたいなと、いうのもまあやっぱり自分自身も営業マンの、ね、時期があって、まあ、ちょっと欲しいのになとかね、まあ、そういうのあるわけじゃないですか、まあ、そういうのがこうちゃんとバランスよく、ね、できるものにしたいなっていうので、まあ、自分なりにね、社員とも相談しながら、まあ、そういうこの給与システムができたんですね。
リフォーム会社時代
ですね。リフォーム会社時代。でそれでまあ、あと営業マンもとにかく営業がしやすいように、
はいはいはい、
まあ、飛び込みからねテレアポにして、うんうん、テレアポからもっとやりやすいようにというのでチラシ集客をして、うんうん、でそうするともうやりたいお客さんから電話かかってくるわけですから、これ営業やりやすいでしょ。
やりやすいですね。
でその上頑張れば頑張った分だけ給料にも跳ね返ってくる、もうこれは最高のね、もう環境を整えることがもうできたなと、私の中ではもうね、これでもう営業マンもみんな頑張ってくれるなと。
ですよね、集客でも、困らないというか会社でそういうふうにやってくれて、やればやっただけ給料上がるのも最高のお膳立てですよね。
もし秋田さん営業マンだと入ります
か。いや入りますね、入りますね、
ね、まあ、そういうものを作ったんですね。だけれども蓋を開けてみたらね、なんかもっと頑張ってね、もっとあともう一歩踏み込んで積極的にね、動いたりだとか、すればいいのに、なんか何それでやめちゃうのみたいな、 なんでもう少しお客さんにとこにね顔出しに行くだとか、もう少しお客さんの話聞いてみるとかとか、すればいい、なんでしないのっていう、そういうなんかイライラがね、ありましたね。
営業も頑張らないんですか。
そうですね、もう今一つ頑張らないというかね、ちょっと雨だったらなんかね、なんかこう後で聞いたらサボってたとかね、なんかそういうのを聞いちゃうとね、なんでもっと頑張りゃね、どうにかね、こうなんだっけ、家族で今度どっかに行きたいとかね、そんなの言ってるんだから、 まあ、そういうのも頑張ればね、うん、もう跳ね返るわけですからね。だからそういうのやらないで、いやちょっと金が足りないんでね、今度の旅行はここじゃなくてこっちにしようと思うんですけどねみたいな話をして、いやお前そうじゃなくて、うん、お金がないからじゃなくてお金作れやじゃんよみたいな、うん、まあそんなことがね、うん、そういうイライラがなんか、せっかくそういう給与システムなり、うん、チラシ反響のね、うん、体制なりできたのに、うん、なんでなのかなって思いましたね。
ですよね。
その
時は分かんなかったんですけど、
分かんなかったですね。
今思うと、何が原因だったんですかね。
これね、今思うとね、これはちょっとね、
言いづらいですか。
言いづらいっていうか、まあ自慢じゃないですけどね、器ちっちゃかったですね。
あ、木戸さんの、木戸さんの器が、でその木戸さんよくその器ちっちゃいっていうの出てくるんですけど、
は
い、
あ、そうですか。あ、何度言ってます？
なんかなんか100万円ぐらいの、はい、商品を電話で売る時もなんか器ちっちゃいって、電話出れなくて、器ちっちゃい、
はい、あ、はい、
その器じゃなくて、ここの器はどういうちっちゃい
ですか？これはね、自分でも、本当この時は分からなかったんですけどね、まあリフォーム会社を閉めて、まあしばらく経ってね、客観視した時になんでなのかなってね、やっぱり時間経つと客観視できるんですね。この時は一生懸命もがいて、社員との関係のこう本を読んだりとかね、もうとにかくいろんなこうセミナーも出たりですとかね、いろんなことやったんですけどね、なんかうまくいかなかったですね。それがまあやめて分かったのは、ライバルなんですね、営業マンと。社長と営業マンじゃなくてね、同じ営業マン同士なんですよ、感覚が、無意識の中で。
それは どういう、
どういうことかと言いますとね、私はまあ営業を極めると言って、極めるっていうのはまあゼロから、ゼロからっていうのはもう飛び込みから、それで本当の営業だと、それでまあそういうふうに挑戦してきたわけじゃないですか、ところが私自分で営業マンのためを思ってチラシ集客をしてこういうシステムを作ったんですよね、私が営業マンのためを思って、私の意思でね、ところが自分で作ったにもかかわらず、例えば営業マンが契約取って喜んでるじゃないですか、それを私ね、お前頑張ったなという反面、お前喜ぶなよと、お前チラシやりたいお客さんから電話かかってきてね、それでお前契約取ってね、まあ、取れても当たり前じゃんよお前よと、そういうね、器のちっちゃい自分がねいることに気づいたんですよ。
あ、いや、せっかく仕事を取ってきても、そんなに良かったなみたいな感じじゃなかったんですね。
もう心からは喜んで、喜んであげてられてないというかね、本当に頑張ったなっていう気持ちになってないというか、表面的にはね、よし頑張ったお前おめでとうとか言って握手しますよ、でも心の底ではお前よチラシ反響だよお前、そんな喜ぶなよお前、喜ぶのお前10年早いよみたいな、そんなこう感情が、ね、出てくるんだね。
まあ、木戸さんの今の理論、前回の理論で言うとそれは見えるっていうことです
よね。見えちゃうんですよね。どっかでやっぱり見えちゃうんですよね。
そうすると、社員の人は、最初のうちはどうだったんですか？最初のうちはこう、こういうシステムってすごくありがたいじゃないですか、で頑張ってきて、こう契約取ってきて、でそのそういう態度を取った後っていうのは、営業マンの方は どんな反応だったんですか？
まあ、なんていうのかな、やっぱりそういう態度を取ったからガクンとモチベーション落ちるとかね、そういうことはないんですよね。
そういうことはない、
やっぱりね、本当にこう喜んでくれてるのかなとかね、本当に俺らのことを大切にしてくれてるのかなとか、やっぱそういうの分かりますよね。伝わりますよね。だから本当ね、このチラシも、まあ、前回のこうテーマでね、何でしたか、そのチラシの反響がアップするのは、まあ、タイトルがどうのこうのって話題があったじゃないですか、で私もその時にね、30分以内で電話いただけたらお伺いしますとか、そういうチラシで当たってて、ところがそれもね、その T さんと同じでね、なんなくなったんですよ。
なんだろう
って、もう埼玉でも有数の反響率だったんですよね、かなりいい数字で、それがね、ある日突然なんなくなったんですよ、でなんなくなると焦るじゃないですか、
焦りますね、
もうそれは生命線ですからね、で焦る反面ね、またね、器のちっちゃい自分がいてお前らチラシにもう頼った営業してると、お前飯食えんくなるぞお前と、お前食えんのかこれでと、いうまたね器のちっちゃい自分がいてね、そういう気持ちと、いやこうチラシなんなくなったら飯食えんくなる、ほんと会社の売り上げも立たなくなるしね、そういう焦ってる気持ちと、ほらお前ら、ほらお前どうすんだお前、どうすんだお前っていう自分がいたんですよ。
すごいちっちゃいですね。
ちっちゃいね。ちっちゃい。ほんとちっちゃい。やっぱこんなちっちゃいとね、会社はうまくいかないですよね。売り上げ上げられても続かないですよね。
で、今、こう、思うと、じゃあ、今日のテーマは、あなたの無意識に。これがあるからですっていう、そのこれにつながるのが私にちょっとまだ見えないんですけど、
やっぱ無意識の中に否定してるわけじゃないですか、お前まだまだ佐藤と、お前それ営業じゃねえぞお前と、
否定があるってことなんですね、
そういうやっぱりそういうのって分かるじゃないですか、やっぱりどっかで、だから本当にそういうつながりっていうのは誰もいないしね、今、彼らとは誰ともつながってないですしね、やっぱそうじゃない人はやっぱり今でもつながりのある人もいますけどね、やっぱそういう、ね、こっちが否定してたらやっぱりね、それはもう縁にはならないですよね、たとえ社員、ね、部下と上司の関係であったとしてもね、
これ私もいろんな経営者の経験はないですけど、そういう経営者の方聞くと、同じようなことやっぱり社員に対してね、なんでうちの社員はできないんだとか、なんでうちはやる気ないんだって、やっぱりそういうものってすごく経営者の方って強くやっぱり持ちがちなんだなとは思うんですよね、でそういう経営者に対してこう、今日こうこれだっていう木戸さんからのメッセージっていうと、今の木戸さんから言うと、
もしまあ今のこうね、何で売り上げ上げないんだっていうのはね、やっぱりちゃんと仕組みができてない自分のせいなんですよ、それはね、実は。
売り上げの場合は仕組みですか、
やっぱ自分がちゃんとそういったものできてない証拠。まあよくある言葉ですけどね、やっぱり自分に原因が何かあるんですよね。それはどうしても、うちの社員はダメなやつらばかりでと。それはやっぱダメなやつらに、まあ自分がしちゃってるというね。まあ、社長次第で本当に変わるっていうかね、
木戸さんの場合で言うと、何をすればよかったんですかね、
まあやっぱり本当にね、なんだろう、その時はまあその時で器ちっちゃかったから、やっぱり一回そういう人はこけないとやっぱ分かんないのはあると思うんですよね、
いないと分かんないってこと
ありますね、私みたいにね、本当に器のちっちゃい人であれば一回こけないと分からないですね、まあ、そうじゃない人はね、こういう話聞いただけでね、明日からちょっとやっぱり改めようと、ところが改めようと思っても改められない人っていうのはそこまでそうは思ってないから、そういう人はやっぱり私のように一回こけて、本当に大切なものは何なのかっていうのがこうやっぱ真剣に考えますからね、こけるとね、こけるのも悪くないですよ、
悪くない、
一回大合計するといいですね、
そうすると今日の、こうポイントっていうのは、一回こけないと、
そうですね、一回こけてみましょうと、
一回こけてみましょうと、それも悪くないこと
だ
よね、
そこで大きくね、やっぱり成長することもありますからね、
いやちょっと意外な答えですね、
そうですか、
でも、確かにあの木戸さんがおっしゃるとなんか、すごく重みがありますね、
重みがありますか、
やっぱりこけないとわからないっていうね、すごい重みのある言葉だなって、
なんでかというとやっぱりその本にね、本には全部ちゃんと答え書いてるんですよ、書いててももう右から左に抜けてるんですよ、全部何にも入んないんですよ、今はそこに本をその時読んでたのもありますからね、 本当にいい本で、その時もああいい本だなって言うんですよ。いい本だなと思ったら取ってあるんですよ。でも何一つ入ってないんですよ。だそういう時に何いいこと言われてもアドバイス受けても全部抜けちゃうし、うん、そういう時はやっぱありますよね、う
ん、ありますね。何を聞いても入らない、
はい、入らない時がありますから。
そうすると、そういうこけてみないとわからないこともあると、
はい、こけるのも悪いことじゃないです
よ、ね、悪いことじゃないと、
こけたから今も自分こうやってね、うん、あのいるわけですからね、うん、
であのこれを聞いてる社長さんも、はい、あの、ね、本を読んだりすることも大切だけども、はい、本当になんか痛い目というかね、
うんうん、そうですね、
会ってみると分かることがありますよと。
そうですね、
これすごい重いメッセージですね、
は
い、
あ、そうですか、
今日のはね、はい、いや私にはかなりこうずしんときましたね。
あ、
そうですか、
まあ、あんまり重すぎて沈まない
です。はい、それではですね、はい、次回のテーマなんですが、はい、お客さんのためにと奉仕しても紹介が毎月10人出る営業マン、ゼロの営業マン、その決定的違いだと、うん、いうテーマで、
はい、
これも面白いですね。
そうですね、
いきたいと思います、はい、それでは、はい、最後7